口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
ちょっとね、この前あるシチュエーションが重なって、
はい、
なんかすごいね、本に書いてある内容の理解がめちゃめちゃ進んだっていうことがあったんですよ。
なるほど、はい、
でどんなことかっていうと、
うんうん、
まあ坂口さんも多分本が出たりすると、まあどうかなと思いつつちゃんと買ってね、読みになってらっしゃると思うんですけど、
はい、いやいやいや、僕読む時間があるんだったら買えっていう種類ですから。
ですよね、
うん、
でね、たまたま私ね、その時、うん、交渉の本を見てた。どうやった
ら、はいはい、
っていう見てたんだけど、
はいはい、
でそれがね、そのたまたまその休みの日に子供と妻と3人でその近くのショッピングモールに買い物に行くっていう時に、
はい、
まあどうせまあ2人がなわちゃわちゃしてる時にどっかに座って多分本読むだろうなと思っても持ってってたんですよ、
はいはい、
でね、本読みながらね、ちょうどね、子供の、はい、まあおもちゃ売り場みたいなところが見えたんですよね、
うんうんうん、
でそこで結構近くてですね、私の座ってるところからね、あるね、その親子のやり取りっていうのを見てて、
はい、
あ、これなんかやっぱ子供とやっぱ大人って何事もっていうけど全部交渉事だなと思ったんですよね。そのやり取りっていうのは、
うん、
いや
ネゴシエーション、
うん、そうそう、買ってくれ、いや違う、買ってくれみたいなところが、うんうんうん、すごい上手なネゴネゴシエーションだなと思うことがあって、
はいはい、
まあ、明らかに多分、まあ、幼稚園、小学校には行ってらっしゃらないお子さんだったんですけど、ね、それでね、ちょっと調子に乗って、その交渉術のとこで、今子供がやってる行動がないかなっていうのを探したら、
うん、
いや、もうね、怖いぐらいに全部ありました。
例えば、
買って、買ってっていうのは、うん、繰り返しお願いする交渉術だし、
ブロークンレコード。
そうそうそう。
はいはいはい、
それでね、例えばこのおもちゃ買ってっていうので、ダメだって言われると、子供はすかさず違うおもちゃを出してきたりするじゃないですか。
うんうんうん、
で、それっていうのは選択肢を作るっていうことだし、うんうん、で、なんてその別の条件を提示するっていうのと、あとはね、やっぱり、まあこれも、なんていうのかな、今の時代に合わないのかもしれないけど、感情に訴えるっていうかね。例えば、まあ、これはすごく欲しくて、これがないと寂しいみたいなことを子供が言ってるときに、はい、あ、これは感情に訴えてるな、とかって思って、ちょっと私ね、じろじろ見すぎて、
ええ、
もしかするとね、変な風に思われたかもしれないんですけど、
うんうん、
ね、その本の中で、15種類ぐらいいろんなその交渉術の案内っていうのがあったんですけど、
うんうん、
ちなみにその本に書いてあったそのフレーズそのまま言うとね、繰り返しの説得と選択肢の提示と感情への訴えかけっていうのは、やっぱり子供に学んだ方がいいなってことを思っちゃいまして、
ええ、
逆に交渉の中でね、これだけ使う、この3つの方法っていうのをしっかり使うだけでも、結構交渉ってうまくいくんじゃないかなというふうに思った。
まあ、かといって、しかも、
うん、
例えばセミナーとか講義で、交渉の話をするときにそのエピソード使えるかもしれませんし、
ね。そうなんですよね。で、なかなかね、自分が読んでる本に書いてあることっていうのが、
はい、
目の前で起こってることと重なってみたいなことって、いや、私も初めてだったので、
うん、
もうまさになんていうのかな。いつもはね、やっぱりそういった場所に行って、妻と子供が買い物をしているっていうのを待ってるっていうのは、ある意味苦痛な時間なんですけど、久々というか初めてっていうぐらい全然苦痛じゃなくて、すごい楽しい時間だったと。まあ、交渉っていうのはなんか、やっぱりほら、沢口さんも思われません？交渉って皆さん悩んでらっしゃると思うんですけど、実は、我々って意外に日常的に交渉を行っているし、交渉されているというところもあるので、やっぱりそういうところからですね、まあ、今日も、繰り返しの説得とか、選択肢の提示とか、感情への訴えとかっていうふうに言ってますけど、そういうふうに、まあ、していったらね、多分交渉というのも、得意だとは言えないまでも、苦手意識は薄れるんじゃないかな、ということで、まず、今日はですね、交渉に困ったら、ぜひ、子供のしつこさと工夫というのを見習ってくださいということで、で、お話を終えたいと思います。
はい、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。